日本語コンテッペイ、
日本語コンテッペイ、子供と一緒に宇宙から言ってます。
日本語コンテッペイの時間ですね。皆さん元気ですか？今日はレゲエなおばあちゃんとかについて。はいはいはい、皆さん元気ですか？日本語コンテッペイの時間ですね。ファッション、皆さん好きですか？ファッションね、まあ僕も結構好きですよ。まあいつもね、同じようななんかパジャマみたいなのを、ルームウェアみたいなのを家では着てますが、まあいろいろ服を持ってますよね。で、服ってファッションってやっぱりちょっとこう、まあいわゆる自意識とのこう関係というか、自分と他人との関係というか、まあそういうものがありますよね。例えばですよ、自分が好きだからね、自分が好きだから服を、この服を着るっていうことと、あとやっぱりどうしてもね、どうしてもというのは、まあそのそう考えないようにしたとしてもですよ、やっぱり他人にどう見られるか、ね、他の人にとってどういうふうに自分が見えているか、これ結構まあ仕方ないというか、まあ気になりますよね。例えば、あ、僕は赤が好きだ、ね、赤色が好きだと言っても、まあやっぱりなんか赤い、特にズボンですよね。赤いズボンを履いて、赤い靴を履き、まあ、赤い服を着て、赤いコートを着て、なんか全部赤にした場合、ちょっと周りの人から見ると、ね、なんか目立つな、あの人っていうか、あの人ちょっと目立ちたいのかなとかね、思われたりすると、想像すると、まあ実際思われるでしょう。はっきり言って、全身赤だったらやっぱりたくさんの人が見ますよね。そしてたくさんの人が考えますよね。なんかあの人なんだみたいなね。でやっぱりそういうことを想像するとちょっと嫌ですよね。その外を歩きながら、そんなに多くの人の、不特定多数のね、全然知らない人たちのこうアテンションを得るという、なんか注目を得る、注目を集めるのはまあ嫌です。避けたい。だからまあまあまあ普通の格好をするでしょ。普通の色を選ぶけど、普通すぎると面白くないですから、まあやっぱりちょっとだけね、色をこう入れたりとか、まあちょっとだけ面白いデザインにしたりとか、まあそういうことを、まあファッションデザイナーたちも、そしてそのファッションインダストリーですよね、いろいろな会社で働いている人たちもそういうのを考えながら、マーケティングして、デザインして、まあ、商品作って売ろうとして、まあでもね、どうしてもやっぱりこう、例えばですよ、アウトレットモールとか、あとオンラインのアウトレットセールみたいのあるでしょ。でやっぱりそういう時に、やっぱりアウトレットに多いのは、やっぱり大抵ちょっと特別な色ですよね。ちょっと例えばさっき言った真っ赤なコートとかね、真っ赤な靴とかね、黄色のフーディーとか、なんか、いやもちろんね、赤いコートや黄色のフーディーが好きな人はいると思うんですけど、やっぱり少ない。やっぱり白、黒、ベージュ、カーキ、ネイビー、オリーブぐらいの、まあ、それぐらいの色が好まれる。で好まれる理由は、やっぱり人々が、まあ、自分が好きなだけではなく、やっぱり他の人からどう思われるか、どう見られるかをやっぱり意識しているから。そしてそれをね、批判することはできないと思います。人間だからね、人間だから、やっぱり社会的な生き物ですから、やっぱり自分だけじゃなくて、周りの人とどういうふうに、一緒に生きていくかっていうことを考えますよね。だから僕たちは言語を勉強してるし、だから僕たちは丁寧に言語を使う、 いいコミュニケーションができるように、誤解が少ないように、悪く思われないように、犯罪者と勘違いされないように、話すわけですよ。話したり書いたりね。なんだお前、いい加減しろこの野郎みたいな話し方をすると悪いでしょ。まあ、自分、いや俺は俺が話したいみたいに話すんだぜとか言ってもね、やっぱりそれを聞く人が怖いと思ったり気持ち悪いと思うような話し方をしないように、丁寧に話せば丁寧な人と思われる、ね、だからまあクラシックな服を着ればクラシックな人と思われる、ね、まあ、これはあの大きな間違いというか、まあ、誤解というかね、まあ、あの嘘というか、例えばですよ、最近ね、最近まあ、僕はスペインに行きました。でバルセロナに来ました。で、あの泥棒に気をつけろと。泥棒ね、あのピックポケットみたいなのがたくさんいますから。本当に、南ヨーロッパ結構問題ですよね。イタリアとかね、スペインとか特にあの泥棒が多い。理由は分かりません。多分泥棒も暖かい気候が好きなのか、盗んだお金で、ローマのなんかミュージアムに行くのか、サグラダ・ファミリアに行くのか、そんなわけはないけど、あの そうかもしれないね。そしてあのエントランスフィーを払ってその中でさらに悪事を働いているかもしれない。まあ、とにかくあの泥棒が多いんですね。で、そのまあ僕が初めてバルセロナに行った、まあ、多分15年以上前かな、にはあの奥さんがね、今と同じように「てっぺい気をつけろ、ね、気をつけて、ね、あのメトロの中気をつけないと」あの泥棒がいるからと言っていた。でもなんかその時はなんか泥棒というとどちらかといえばなんかちょっとまあラフなファッションというかね、泥棒っぽい人を気をつけなければいけない。まあ大抵男でちょっとこう若くて、ちょっとこうなんかなんていうかな、ちょっと明らかに悪そうな人ね。でも今様子が違うらしいんですよね。今彼ら泥棒たちはどちらかといえばなんか会社員に見えるというか、あの良きお父さんに見えるような、なんかそういうなんかジェントルマンに見えるような、一見ね、一見ジェントルマンに見えるようなスパニッシュジェントルマン、もしくはイタリアンジェントルマンに見えるようなね、そういう人があのピックポケットやったりするらしいんですよ。泥棒ね、スリですね、スリと言いますね、スリをやったりするらしいんですよ。まあそれはその通りですよね。なんかまあカモフラージュですよね。泥棒が泥棒みたいに見えたら、まあなんかまあ意味がないでしょ。まあ警察からマークされますよね。だから泥棒はどちらかといえばイノセントなシティズンを装って、まあ普通のいいお父さんやいい若者ね、どちらかというともうあのクリーンな、あのピュアな、なんかそういうシティズンを装うわけですよ。でこの前面白い話があった。ある生徒さんね、僕の生徒さん、あの彼はねアメリカ人でとてもクリーンな見た目をしている、本当にあのチャーミングな人、まあ笑顔も素敵だし、なんかどう見てもね、あのいい人に見える。でその彼がですよ、あのこの前日本のホテルに泊まった時になんかちょっとなんかあのなんかロッカールームであの自分の荷物をなんか結構こう慌てて急いであのなんかいろいろ探してたらしいんですよね。あるでしょそういう時、あの自分の荷物の中にあれどこかなみたいな感じで結構あの急いでね探していた。でそれを見たあのホテルの人がちょっとあの怪しい人だと思ったらしく、ちょっとこういろいろなチェックをされたと言うね、泥棒と思われたと。でこれがですね、あの本当にやっぱり今のこう事象を表してるんだと思う、ね、事象というのはこう事柄ですね、今言ったような現象ですよね。やっぱり彼があのもうイノセントなシティズンに見えるわけですよ。もうあのまあ、あの全く健全な市民という一市民というか、まあいい人に見える、いい市民ですよね。いい市民に見えれば見えるほどこれからの世界では疑われると。なぜかというと泥棒たちは彼と同じようなあのいい人に見えるような努力をして、ね、あのなんかパタゴニアとかあのそういう なんかアメリカ人で多いでしょ、パタゴニアを着てなんかもうなんていうかな、あのノースフェイスとか、あのラルフローレンとか、まあ、そういうちょっとこう普通の人のなんか普通のいい人みたいなファッションあるでしょ。でそういう風に見えるよね。しかも髪もなんかこう綺麗にして眼鏡をかけてひげもなくて、なんかどう考えてもいい人に見えるね。太ってもなく痩せてもない、なんかもう本当にあの覚えられないようなねまあ分かる、その人そもう特徴的ですよね。あの日本にいればもうすごく特徴的ですけど、まあアメリカだったらね、まあもちろんあのいい市民に見える人でもやっぱりそうなんですよ。残念ながらいい市民に見えれば見えるほど警察に疑われ、むしろですよ、むしろなんかタトゥーがたくさんあってなんかパンクファッションでなんかあのあるでしょ。一昔前はちょっとあの人はなんだなんかパンク、あの部屋のものを壊されたら困るなとマークされるような人が、今逆にねなんかタトゥーがあってパンクっぽい人っていい人多いよねみたいな、実はいい人多いからさみたいな、なんかメタルファッションの人って本当はいい人が多いよねとか、なんか逆のバイアスがかかってていい人は疑われ、いい見た目の人は疑われ、ちょっと悪い見た目ね、悪い見た目の人はいい人と想像され、ちょっと世界が複雑になってきましたよね、はい、まあまあ今日したい話はその話じゃなく前置き長い、今日したい話はあのレゲエなおばあさんというタイトルでしたけど、結局ファッションのことなんですね。あの僕があのさっき街を歩いてたらすげえおばあさんがいたんですよ。あのボブマーリーの T シャツを着て、あの帽子もなんかあのレゲエの帽子ね、なんていうかな、ラスタのカラーがあるでしょ、なんか緑と赤と黄色みたいな、ラスタカラーで、しかもなんかちょっとヘンプっぽいなんかあのラスタ帽子あるでしょ、帽子なんかラスタっぽい帽子をかぶってボブマーリー着てたんですよ。でね、いやこれはあの伝説の昭和のレゲエシンガーだとか、まあ、そんなことじゃないんですよね。絶対にもうどう考えても普通のおばあちゃんなんですよね、どう考えてもね。でなんかスーパーに買い物に行って帰るところ、ネギとかが袋から出てる状態ですよ。でね、あのこれたまにあるんですよ日本で。なんかお母さんとかがね、お母さんとかがなんかハイブランド着てたりとか、しかもメンズのハイブランド着てたりとかね、なんかあのなんていうかな、あのおそらくね息子ですね、息子、なんか息子たちが着なくなった服を着るんですよ。まあアメリカとかでもあると思う、他の国でもあると思う。息子が着ていてあのもう着なくなった服とかを大事に今でも着続けるんですよ、おばあさんとかが。まあ息子もしくは孫ね、このケースは孫だと思うな。もうおばあさん80ぐらいでしたからね、80ぐらいでボブマーリーのでかい T シャツとあのレゲエの帽子みたいなのをかぶってて、あのネギ出しながら歩いてて、どう考えても孫ですよね、孫が置いていったあの服ですよ。まあ孫は今どこにいるか分かんないし、孫はもう多分そういう服を着てないんでしょうね、孫が昔着てた服ね。なんか僕のおばあちゃんもそういうことしてましたよね。僕があの高校とかの時のあの何なんていうのあれ、トラックジャケットっていうの、あのジャージですよね、ジャージ、トレーニングあるでしょ、ナイキとかアディダスとかの、僕のはなんだ、僕のもアディダスかなんかだったと思うんですけど、そういうのを今でも着ているみたいなね。なんかちょっと大きいサイズでなんかこう結構かっこいいんですよあのなんかアディダスとかの、まあ、トラックジャケットって最近言いますよね、トラックジャケットのあの大きいサイズってかっこいいんですね、トレンディーなんです、今っぽいんです。でなんかそのおばあさんとかが、そのおばあさん、僕のおばあちゃんすごい小さいですね、小さいおばあさんがその孫の、まあ、僕はだから高校生の時は今とほとんど同じぐらいの身長だし、だから僕のそのトラックジャケットとかを着るとかっこいいんですよだから一見ね、うわあれはあのバレンシアガとアディダスのコラボかとかね、まあ、そう思ってしまうぐらい かっこいい状態になってしまう。でも違うんですね。あれはただ孫が昔着ていた服を今でも大事に着てるだけ。例えばですよ、僕がね、ボブ・マーリーは好きですけど、ボブ・マーリーの T シャツ着たらやっぱりちょっとこう人目を気にしてしまう。なんていうかな、やっぱり道を歩いて、あいつレゲエだなとかね、レゲエが好きだなとか、なんかそれだけでこう決められるのも嫌だし、ね、だからレゲエは好きだけど、まあレゲエだけじゃないし、他の音楽も聴くしね。しかも今レゲエあんまり聴かないしね、最近あんまりレゲエ聴かないから、なんか今着てないにもかかわらずボブ・マーリーの T シャツとかちょっと変でしょ。だからやっぱりちょっとこうなんか人目を気にしてしまう。でも80歳ぐらいのおばあさんになると全然気にしないんです。それがいいなと、自由だなと思います。で、例えばですよ、僕がもうレゲエファッションして自転車に乗ってなんかこうフラフラしてたら、ね、多分ね警察に止められる。日本の警察っていうか、まあまあもう世界中の警察そうですけど、てか世界中の人間がそうですけど、やっぱり見た目で人を判断するので、なんかこう平日の昼ですよね、なんか月曜日のなんか午後2時ぐらいに自転車に乗ってフラフラしてる髪の長いレゲエ男が近所をフラフラしてたら、ちょっと待ってくださいみたいなね。例えばね、僕がポッドキャストを聞きながら、ああ面白いなと思ってちょっと笑ってね、笑いながら歩いてたりすると、警察がね、おいそこのレゲエ君なんか悪いものを吸ったんじゃないだろうなと、やっぱり疑われますよね。でも80歳のおばあさんがレゲエファッションしてても、もちろん警察は何も言わない。おばあちゃん元気ですね、ニコニコしていいですね、かっこいい T シャツですね、まあそれぐらいでしょ。おいババア、なんか悪いもの吸ってんじゃねえだろうな、ネギ出してイノセントなふりしてるんじゃねえよと、そんなこと思わない、ね、みんな優しいから、おばあちゃんかっこいい T シャツですね、それ誰みたいな、なんかそんなそんな警察はいないですよね。そんなんじゃないですよ、日本の警察。そんな漫画の警察じゃないんで、両津勘吉じゃないんで、そんな楽しいわけじゃないけど、まあとにかくですよ、レゲエファッションには気をつけて、80歳ぐらいになったらみんな、日本中の人、世界中の人はレゲエファッション、ね、それは法律にした方がいいと思います。もっと楽しくなる、世界をもっと楽しくなる。というわけで、チャオチャオアスタレゴ、またねまたね。